すみだ竜兵の「はまぐり御門の編」ポッドキャスト2018年1月3日放送分前半です。
お二人はどうでした？お正月は。今日帰ってきたんですか？関西に。
今日、京都に帰って。
京都。
で、明日、また、東京に戻ります。
東京に、はい、
この番組のために。
この番組、
はい、ほぼほぼ。
宇野さんは？
僕は今日から休みですね。昨日まで仕事をしてまして。
昨日まで仕事で。
生放送をやってまして。
あ、
ラジオ番組で。
生放送、ラジオ番組で。
お仕事をしてるので。
そうですね。宇野さんは、この KBS でもネットしてる、はい、何でしたっけ？
レコメンっていう番組があるんですけど、夜10時からネットしていただいてて。昨日は僕、その番組を担当してたんで、あの、文化放送のスタジオにいたんですけど、今日は KBS。
今日は、京都でも、はい、飛び交ってますね。売れっ子ですよね。
今日も流れますんでね。
今日も流れるんでね。はい、で、宇野さんは、昔あの、伝説のハガキ職人で、ね。
はい。
最盛期は1年間に何年、何通採用されたっておっしゃってました、
ね、多分2000超えはしてると思う。2200ぐらい、ね。
1年365日ですよ。2000超えですか。はい、で、KBS にも送ってたんですか？
KBS が、じゃ初めてハガキが読まれたのが KBS 京都の番組なんですよ。
その KBS に今日来てるというのは。
ハイヤング京都っていう
番組。あ、ハイヤンの、どなたのハイヤンですか？
これ TKO さんが昔やってらっしゃって。
あ、TKO さんもやってたんですか？
やってたんです。それがね、なんか木曜日に番組やってまして。はいはい、で、その後、1時からオールナイトニッポンは始まるんですね。ナインティナインさん。
あ、ナインティナインさんの。はい、はい。
で、最初ナインティナインさんのラジオを聞くのを目当てで、聞き始めたんです。その前に、ちょっとこう、
はい。ちょっと早めにチューニングして聞きます
よ、ね。チューニングつけとかないとっていうので。うん、で、まあ、ナイナイさんにもハガキ送ったことがあるんですけど、全然読まれないんですよ。
う
ん、
やっぱ全国ネット35
局ネットとかですから。
この番組なんてすぐ読まれるから。
読まれないと。本当に。で、うん、ハイヤング京都、TKOさんのハガキをそっちに送ってみたら、すぐ読まれたんですよ。
やっぱりそうやって。
はい。5枚送って4枚読まれた。
すごい打率やな。5打数4安打で。
やっぱ読まれる方が気持ちいいんで。
読まれる方が気持ちいいんで。
そういうちょっと中毒的な感じになって、どんどんこう。
今日はよく喋りますね。ガンガン言ってくださいよ。飲んでるんで今日は。
喋るようにっていう。
宇野さん頼りですよ、今日は。お願いしますよ、今日は。はい、あ、じゃあ感慨深い思い出入れのある KBS に今日はお越しいただいてるということで、こうやってね、年賀状もいただいてるんで、この番組中に私あの、返事の年賀状書こうと思いますんで、これは何かと言いますと、先週もお話ししましたかね、久米宏です。ニュースステーションはザ・ベスト10だったという、この著書に僕すごい多大な影響を受けまして、この本の中で、まあ、久米さんが A 六輔さんについて書かれてる部分があって、A 六輔さんの TBS ラジオの、まあ、リポーター的なことをずっとされてたらしくて。そうそうそうそう。ほんで、その時に、いつも A さんっていうのは、喋る人というよりも書く人というイメージで、生放送の番組中、そのリスナーからいただいたお便りについて、ずっと返事を書きながら喋ってたっていう。で、私もちょっと A 六助イズムを踏襲して、今日生放送中に、あの、返事を書こうと思ってますんで。ちょっとね、あの、縁があるんですよ。私、あの、A 六助さんとは縁というのもおこがましいんですが、うちの、妻のお父さんのいとこが A さんの奥さんなんですよ。そうなんですよ。
近い。
近いのか遠いのか。いやでも本当にあの家族ぐるみの付き合いをうちの妻の家族はしてまして。私も A さんの生前一度、あの、お会いしてることがあったんですよ。だからその辺ね、ちょっとやっぱ A 六助イズムっていうのを、はい。今日はこの3枚書けるかどうかっていうことに、この90分の間に返事3枚書けるかっていう、挑戦もしてみようかなというふうに思ってたりするんですが、ねえ、正月はもうずっと実家に帰ったりしたままだったんで、で、やっぱりね、もう娘がまだ赤ちゃんなんで、で、全然情報が入ってこないんですよ、ずっと。もう子供の世話しっぱなしで。で、なんか小耳に挟んだのが、文枝師匠が、あの、年末ですか？
はい。12月31日。
12月31日、大晦日。
はい。お昼に、テレビに出演してらっしゃ
る。なんていう番組ですか？
あの、幸せニュースという。
幸せニュース。
幸せニュース。テレビ番組があって。
それは2017年の幸せのニュースを振り返るみたいな。
NHK でやってる番、なんか毎年やってるみたいなんですけど、
ええ、
NHK の各局から、こう、幸せなニュースを集めて、紹介するという番組。
NHK からですか？週刊新潮。ニュースソースは週刊新潮ではなく。NHK 限定ですか？
各地の NHK が。
誰とやってたんですか？
これは文枝師匠が司会で、あと、土屋太鳳さん。
土屋太鳳さんは、衣装はネグリジェ。
ネグリジェじゃないですね。
ではないです。
赤いドレス。
あ、ドレスでしたか。じゃあ、例の件にはフレーズで。
フレーズ、幸せなニュースを紹介。
幸せなニュースを紹介し続けると。
ペットとか、そういうのを紹介
し。もう全然ね、だから情報が入ってないんですよ。正月は。困ったもんでね。ねえ、だから今日はね、何をしようかなっていう、ほんまにノープランでお送りしてるんですが、来週ね、うん、実は、すごい、超、大御所ゲストといいますか。
来週
が決まってますんで、はい、早速、カモンエコー行きましょうか。カモンエコー！来週のゲストは、オール、巨人師匠です！というわけで、来週は、ついに、はい、オール、巨人師匠が、
師匠が、
ゲストに、お越しいただくということで、あ、そうだ。この番組の冒頭あれ募集しました？メールメッセージの、言ってなかったですか？
まだ何
も。まだ言ってなかったですか？あ、そうだ、ごめんなさい。藤井フミヤさんお疲れ様でしたに、変わる、冒頭の第一声ですね、はい、募集しようかなと。この生放送中に決めてしまいましょうよ。藤井フミヤさんお疲れ様でしたで3ヶ月やってきたんですけど、ね、これからもずっと次は美和さんのオールナイト日本プレミアムですか。
ああ、
でも、美和さんお疲れ様でしたという気持ちは十分あるんですけども、それね、毎回その美和さんお疲れ様でしたって今度また言ったら、誰にでもお疲れ様でした言うやつや、みたいなね。まあそれ普通なんですけど、よく考えたら。そうあるべきなんですけど、人としてはね。人としてはそうあるべきなんですが、やっぱりフミヤさんとの思い出を、大切にしたいので、この1月か3月まではちょっと違う趣向で第一声を、うん、
第一声、
うん、してみたいなと思ってまして、で、あ、それをね、募集するのを忘れてましたね。で、そうですよ、来週はついに巨人師匠がお越しになるということで、
面と向かってこうラジオで、
面と向かってラジオでとか初めてですよ。テレビでは何度か共演はさせていただいたことあるんですけども、たくさんいる中での二人ということで、そんなにがっちり喋ったことはなかったんで、
うん、なかなか、
いやー、緊張するかなと思うんですよ。で、この番組がいつも、収録がまあね、水曜日の午前中にやってるんですが、まあ朝からお越しいただくわけですよ。で、その時に入り時間が10時半って言ってるんですかね。で、オール巨人一問は、まあ、その師匠が来る一時間前には、駐車場なり、そこでね、待って、直立不動で待っとかないといけないっていうことがありますんで、まだそのね、やっぱり一問の掟っていうのは、私はね、職業は変われど、一生弟子ですから、だから9時半ぐらいからずっと、駐車場に立って待ってっていうことになると思うんですが、香川照江先生はどうしたらいいのかなと。香川照江先生までね、9時半から駐車場に直立不動で待たせるのもね、どうかなとも思うんですけど、まあそういう形になるのかなとは思うんですよね。いやー、まあ緊張するかなと思うんですよ。でね、もうね、一週間前から、ちゃんと、まあ、巨人師匠と、ね、この指定対談が成立するように、もう準備をしておきたいな、というふうに思ってますんで、お、どうしました田中で言うことは。あ、そうですね。ちゃんと言いますよ、これ。忘れてないですよ。そうなんですよ。巨人師匠の、もう万全の体制で、巨人師匠ゲストとしてお迎えするために、もう一週間前から、巨人師匠への、質問募集しようかなと、うん、メールを募集しようかなと思っています、うん、で、そのまあ もちろんリスナーの皆さんからもメールいただくんですが、その番組の企画の中で、うちの番組っていうのはね、もう演芸男子がいますから、例の演芸男子二人がいますから、柳角がいますから、柳田 M 角の
末前みたいな、
末前みたいになってますよね。バドミントンのね、柳角法がいますから、で、柳角の巨人師匠になんでそれ聞くねんっていうのもやろうかなと思ってますんで、で、ちなみにもうね、 M 角さんが質問を送っていただいてます。一週間前から送っていただいてまして、だからリスナーの皆さんにはここまでの なんて言うんですか、濃さを要求はしないですよ。要求はしないんですけど、一例として読んでみましょうか。M 角さんからいただいた巨人師匠への質問。ま、これがいくつかあるんですよ。一つの質問、紹介しますよ。1976年12月20、29日に毎日放送で放送された、スタジオ2時の大型企画、若手漫才選手権年間グランプリ大会でグランプリを獲得された巨人さんに質問です。
42年前の話。
その、当然のようにね、この前提、当然の前提のように言ってますけど、巨人さん覚えてるのかな、このことを。
だって本人はやっぱ覚えてない。
ご本人はね、41年前ですよ。僕は生まれて13日後の話ですよ。毎、若手漫才選手権年間グランプリ大会でグランプリを獲得された巨人さんに質問です。その大会で、さんまさんは、結局さんまさんの質問なんですよ。さんまさんは、兄弟子の明石家小六さんとコンビを組み、出場されていたそうなのですが、巨人さんは当時、さんま小六の漫才をどのように見ておられたのか教えていただきたいです。よろしくお願いします。と。で、私にいただいたメールには、さんまさんと小六さんの写真付きですね。これお笑いネットワークの1977年11月19日から引用っていうことで、いや今みたいな質問は、リスナーの方には私は求めないですよ。これを柳角だけには、
このぐらいの。このクオリティは。
このクオリティを。柳田さんもね、いろいろ厳しい方ですから、うん、私これちょっとね、他局の話になって申し訳ないんですけど、大晦日の夜中に生放送の番組出てて、私はその番組の中で、まあ、30分ぐらい女子アナの方と、まあ、トークを展開したんですよ。で、まあ、そのね、中身っていうのが、2017年の世相を切る報道番組とか言いつつ全然切らないっていう、うん、まあ、よくやってるようなことやってたわけですよ。で、まあ、打ち合わせの時に、まあ、そのアナウンサーの方にね、世相を切る言うて全部透かしていくんで、まあ、そのね、女性には、まあ、私がそういうふうに言っても、まあ、逆に透かすような感じで、何言ってますのみたいな感じで、冷たくやってくださったら、結構なんでっていうような形で、まあ実際そういうふうな形で私が、世相を切りますよとかって、ね、かけ学園問題についていきますとかって全然かけ学園問題について踏み込まないみたいな話をしてたら、で、ずっとそればっかりやってたんですよ。そしたらまあ、柳田さんから、ね、今日、LINE が来まして、タイムフリーで MBS 言っちゃったけど、ラジオ聞きましたと。あの透かし方はダメやと。くや、うん。ちょっと、透かしすぎちゃうかと。もっと聞くべきだと。うん。ちょっと悔しいんで、嵐山まで走ってきますっていう、ラインが来てた
ん
です
よ。さんみたい
な。そうですよね。いや、僕も言い出せなくてね、僕が透かしてくださいって頼んだことを言い出せなくて、ちょっと放送を持って変えさせていただきました。私が頼んで透かしてくださいと言った結果、あの方は透かしたんで、悪いのは私なんで、っていうことをちょっと言えないままね、LINE グループで、申し訳ないです。そのね、柳田さんも多分濃い質問をしてくるでしょうから。ほんで、まあ、柳田さんは、おそらく生じゃないか。収録にはなるんですけれども、スタジオにお越しいただいて、直接質問を当てていただくと。で、M 角さんはちょっと、その日は来れないらしくて、うん、まあ私が代理人として、質問すると。巨人師匠答えられるかなっていうね。で、前もね、以前、柳田さんと一緒に巨人師匠のところに、巨人師匠が天狗でお店をされてて一緒に行ったことがあって、ほんでその時に、まあ柳田さんがちょっと2、3質問されてたんですよ。漫才ブームの頃の質問なんですけれども、とかって言ったら、漫才ブームっていうのは昭和55年ですかね、54年。
1980年。
80年と昭和55年ですよね。はい、岡田監督が阪神に入団した年ですよね。はい、早稲田からね。はい、そうやのに、巨人師匠が、漫才ブームやろ昭和60年か。って。当事者は忘れてるもんなんですよ。そら、そんなね、自分が大活躍して、もうほとんど睡眠時間もないような、忙しい時の記憶っていうのはあんまりなかったりするんで、うん、この柳角の質問に巨人師匠が、どれだけ答えられるかというか、こう質問というよりも、もはやクイズやと思うんですよ。ほんまに。
本人クイズ。
本人が答えられないクイズになるんじゃないかなと思う。
思い出しながら。
思うんで、いや、これ記念すべき、私にとってもね、 放送になるのかなと。初めて出会ってから、17の時ですよ。17の時に関西テレビのしんすけの人間マンダラという番組で、オール巨人の漫才道場という企画がございまして、そこで私は弟子入りをしたんですよ。で、覚えてますね。17の、覚えてないな。17、いや、覚えてますね。17の春ですよ。まだ高校2年生の時にオーディションを受けに行って、で、一人で行ったんですよ。一人で行って、で、その前に、同じね、高校の同級生の土井ちゃんっていう、今 iPS でね、そうです、あの、山中教授のところで iPS の研究をしてる土井ちゃんと、高2の時に最初は、元気が出るテレビ、たけしさんの元気が出るテレビのお笑い甲子園っていう企画がございまして、で、それを受けに行って、で、オーディションでめちゃくちゃ受けたんですよ。めちゃくちゃ受けて、それまでずっとね、ディレクターなのかな、放送作家なのかな、そのオーディションしてはった、あの人が、もうね、高校生がネタやってんのに、ずっとね、雑誌を読んでるんですよ。下向いて。ずっと読んでて。ほんで、それを僕と、その、土井ちゃんが二人で漫才を始めたら、急に顔を上げて、大笑いして。これ、絶対いけるで、って言ってて。で、ほんまに受けたんですよ。で、他になんか出てた人とかからも、いや、自分ら絶対いけるな、とか言ってて。でも後から考えたらほんまに、ほんで結局ダメやったんですよ。ダメやったんですけど、その当時世間を震撼させてた、すごい、猟奇的な事件があったんですよ。それを漫才をネタにしてて、なんちゅうバカなやつやっていうことで笑ってたんですよ、多分。放送できるわけないやろってことで、ね、その、笑ってたもん、アホな高校生やなと思って、笑ってたと思うんですけど、いけるわーとか言って、タケちゃんにやったら人生変わるぞ、ドイちゃんとか言ってて、言ってて、ほんでまあそれがダメやって、で、悔しいなとか思ってた時に、そのしんすけの人間マンダラでも、そういうオール巨人の漫才道場っていうのやってて、僕はもう昔から漫才大好きで、巨人師匠に漫才を習えるのっていうことで、まあ、そのオーディションを受けに行ったんですけども、さすがにその時はもう高3になる直前だったんで、で、土井ちゃんは医学部目指してたんで、もうこれ以上引っ張る、ね、その邪魔するわけにはいかないということで、一人で受けに行って、で、まあ、通ったんですよ。一人で何の話したかな？なんかまあ漫談をね、まあ、しましたわ。で、受かったんですけど、やっぱり、自分もね、勉強はしてなかったんですけど、もう高3になるから、次のオーディションは行かんとこうと思ってたら、その番組のスタッフから電話がかかってきて、その、すみださんもう辞めるって言ってるって聞いたんですけど、ちょっと次のオーディションも来てもらえませんかっていうことで、はい、なんでですかって言ったら、巨人さんが、あの子だけは残さなあかんと。黒く鈍く光ってたと。
原石ですね。
鈍く光ってたらしいんですよ。17の僕が。で、そっから、オーディションに来てた、全然知らんかった相方と、今、三宮で、串カツやってるんですけど、山形くんっていうね、やつとコンビを組んで、で、やっていって、オーディション残っていってっていうことで。でね、今日の一曲目はね、その時の思い出の曲というか、初めて巨人師匠のお家に漫才のネタを見せに行った時があったんですよ。そう、弟子入りをして。で、その時に、巨人師匠が、ちょっと焼肉行こうか言うて、うん。で、巨人師匠の車でベンツ乗せてもらって、家の近くの焼肉屋さんに連れて行ってもらった時に、巨人師匠が、そのね、ベンツで急に曲をね、ポッとかけたんですよ。それが巨人師匠と中条かな子さんのデュエットの不倫っていう曲でね。どうじゃな。そういう曲を出してあったんですよ。はい、人間マンダラ、はい、マンダラの中で、そうですよ。しんすけ師匠が、まあ、作詞か。で、高原圭さんが作曲でっていう、あの走りですよ。ヘキサゴンの、
羞恥心とか。
羞恥心とかの走りは、実は中条かな子さん、今の尾形監督の奥さんですよ。ね。で、それで、不倫っていう曲を急にかけてね、不倫、不倫、不倫っていうね、曲で、今はないです。今、コンプライアンスが喧伝されるこの世の中、うん、その上司と部下の不倫について歌う不倫っていう歌で、サビの部分が不倫、不倫、不倫っていうので、いや、あれはね、ああ、自分の曲かけあるんや、っていうね、思った記憶があって。で、そっから、まあ、いろいろ、まあ、弟子入りしたんですけども、挫折して辞めてということがあって、その後ね、何年もかかって弁護士になって、で、何年前ですかね、2年前、3年前ですか、私はもう、結婚して、だいぶ経った時なんですけども、その時に、巨人師匠が、ここですよ、徳島の、阿波踊りの、営業で、まあ、毎年行かれてたんですけれども、その営業行かはるときに、まあ、僕が阿波踊り好きやっていうことで、 僕は好きなだけです、はい、単に好きなだけのやつですよ、はい、単に好きなだけのやつやのに、またあの営業で阿波踊り行くから隅田君好きやろ、じゃああの車乗っていったらええわとかって、そうそう、僕と妻は完全プライベートで仕事に行く師匠の車に乗って阿波踊りに行くという、いや優しいでしょ、巨人一緒な厳しいとか言われてますけど、すごい優しい方 で、うん、でにもかかわらず私ね、後部座席で寝かかってしまうという前の日あんまり仕事しててね、寝れなくて、でうとうとしてたんですよ。その時にまたね、あの車内に流れたのが不倫だったんですよ、うん、また流れたんですよ、何十年ぶりかな。
お気に入りの一曲なんです
よ、ね、お気に入りの一曲なんですかね、中条かな子さんとの、うん、ね、いろいろね、シングルは出されてるんですけれども、その時、不倫をかけてあって、で、不倫のサビの部分で僕、こう、寝てて、こう、うとうとしてる時に、あ、不倫やって思って気づいて、で、これあかん、寝てんのバレたあかん思って、不倫に合わせてヘッドバンキングしたんですよ。バーンバーンバーンってもう、そんな曲やないんですよ。そんな曲やない。頭を振って、不倫で、よう乗ってるな、隅田くん。不倫によう乗ってるな、みたいな感じでね。っていうような、もう25年ですよ、うん、お付き合いというかお世話になってという巨人師匠がね、来週はお越しいただくということで、ここはあの不倫をかけたかったんですが、うん、KBS 京都には不倫がないっていう、KBS には不倫がないんですよ。ええことですよ、ね。まあ、ええことでは、でもその、そういう意味じゃないですよ。この社内でのどうのこうのじゃなくて、不倫っていう曲がないということで、1曲目はね、巨人師匠のこの曲です、男の子守唄、勝手に弁護団。あ、ちょっと動画ありますね、今拝見してるんですが、見えてるじゃないですか見えてるじゃないですか、これはどうなんやっていうことになりますよね。これは法的に言うと公然わいせつの性否が問題に、
そうですね、
ならざるを得ないんですよね。
事故とはいえ、
それ見えてますよね。前張りしてなかった
っていうのは驚きですよね。
ねえ、
やってると思ってたら
前張りせずにこれをしてたっていうことは、で今までもっていうことでしょ、
はい、
すごいですよね。去年の R1 グランプリで優勝ですよね、2017年の。
そうです。
でそっからこの1年間ずっとこの芸をして、ほんまにじゃあ 100% 成功率で、あ
の外の仕事とかでも
これ
で、
外の仕事もこれでやってて、
ただショッピングモールとかはいけないらしいです四方から見られるんで、
いや、そのあのだからそこがね、四方から見られるから、あ、そっかそっか、あ、後ろから見られるところは
営業の仕事でもそれが限られてるらしいです。
あ、前方からしか見えないところでの
360度のステージとか、
あ、そうかそうか、360度のところではもうほんまにお尻とか出してるのがあるから
いけないらしいですね、仕事に。
ああ、まあ、これは、すごいですね。生放送でしょ。
どの場所でもこのネタを。
どの場所でもこのネタをやってたっていうのが、すごいなと思うんですけど、はい、これだからね、公然わいせつっていうのは、結局、その、性器が出てるかどうかみたいなところが、正直あるんですよね。で、公然わいせつのわいせつな行為っていうのは、まあ、こういうふうに定義されてるんですよ。その行為者、またはその他の者の性欲を刺激、興奮、または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの。難しい言い方ですけど、うん、で、こんなことを定義しながら、結局は形式的に性器が出てるかどうかで判断してるのが現実で、まあでもね、これ出てるっちゅうたら、出てるんですけど、アキラ 100% のこの芸を見て、その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮させてるかって言うたら、アキラ 100% は、アキラ 100% さんはね、こう、性欲を刺激興奮してることはないと思うし、視聴者も、それはないのかなと。
まあ、刺激はしてないです、
ね。うん。でもそういうのはあんまり考慮されずに、うん、結局、正規出てるかどうかみたいな判断されちゃう部分があって、うん、問題は、このね、恋があったかどうかっていう部分ではあるんですよ。うんうん、その、公然わいせつっていうのは恋犯なんで、恋犯っていうのはわざとその犯罪を犯すつもりだったという。 主観がないとダメなんですよね。そういう意味では、アキラ 100% は、まあ、自分はずっと今まで成功してたんで、この芸をね、これなんて言うんですか？何ボックスって言うんですか？なんか箱ですよね。はい、箱で挟んで、もう前見えように、
まあ。ジャグリングの一種。
ジャグリングみたいなことしてるわけですけど、はい、だから成功してたから、今回もミスするはずがない。それを落とすはずがない。うん、と考えてたと。思うと、まあ、恋がないのかなとも思うんですけども、でも、前張りもしてなかったということは、100% 成功するなんてことはありえないわけで、もしかしたら落ちるかもしれない。っていうことは認識してたわけですよね。ということは、未必の恋って言うじゃないですか。うん、もしかしたら見えちゃうかもしれないけど、まあいいや。この認識でも、公然わいせつっていうのは、成立しちゃう、恋が認められるんですよね。うん、そういう意味では、この未必の恋は、認められちゃう事案なのかな、と思うんですけども、実際ね、これでも、あんまり、その世間で戦えたりしてないんですよね。お正月やからもういいやろ、みたいな。
むしろ男らしいみたいな。
男らしいみたいな。
本当だったんだっていうことで。
あ、そうかそうか。前張りもしてなくてっていうことで、昔ね、こういう事件も実際にあったんですよ。これね、ダイスポの大阪スポーツ2013年2月7日のからの引用なんですが、露出鏡の新種出していたが見せるつもりなかったという、見出しの記事がございまして、不可解の供述の裏とはっていうことで、不特定多数の人に見えるように陰部を露出したとして、まあ東京都江東区の障害者支援課長、だから区の職員ってことですよね、44歳の容疑者を公然わいせつの現行犯で逮捕送検した。1月31日午後8時55分ごろ、浦安市のスーパー西友食品売り場で陰部を露出した上、まあ、女性客に見せた疑いだったと。自宅帰りで飲酒していたという。東京メトロ東西線で自宅がある八千代中央駅を目指すはずが、浦安駅近くの西友に入った。よくわからないのが、警察の調べに出したことは認めるが、見せるつもりはなかったと、供述している点だ。で、これほんまにね、このダイスポの記事に書いてあるんですよ。まず考えられるのは、しまい忘れ説だ。しまい忘れ説。この容疑者は、スーツにコートを羽織った格好、犯行当時はスラックスのファスナーを開けて陰部を出していた。おしっこしてそのままの状態と同じだったという。小便後、まあ、パンツにしまい忘れたということかと。
うっかり
しまい忘れたと。だが、この容疑者の供述に嘘がないとすれば、ギリギリ露出マニア説の可能性が高いと。コートの下の全裸を女性に見せる露出狂は、数多くいる。逆にこの容疑者は、他人数の中でコートの中に、剥き出しの、まあ、あそこをこっそり隠していることに快感を得るタイプと推測される。言ってみれば、スカートの下はノーパンであることで興奮を得る、M 調教された OL のような感じだろうかと。これちょっと推測が多すぎるんじゃないかという、この記事ね。憶測だけで物を書いてるっていう。で、目撃者によれば、コートであそこを隠していたものの、コートがチラチラと、はためくたびにあそこが見えていたという。で、この容疑者の言葉を補足すると、鍵カッコ、コートの中で他人から見えないようにこっそりカッコ閉じる。出したことは認めるが、見せるつもりはなかった。カッコ、けど、酔いのせいで隠し方が甘くなっていたカッコ閉じると言いたかったのかもしれないと。
代弁して
くれます、ね。らい熱の入った記事がこれ昔ね、あったんですけど、これと同じパターンの、うん。どっちだ、しまい忘れ説じゃなくて、まあ、だから、出るかもしれないっていうことは、分かってたんじゃないかっていう話になるかと思うんですが、だからね、でもこの公然わいせつの今言ったような、何でしょうかね、今行われている解釈っていうのはあまりにも形式的に過ぎると思うんで、さっき言った通り、このアキラ 100% を見て性欲を刺激、興奮してる人は、日本中で、そんな目線で見てる人いないでしょう。だからもうその性器が出たか出てないかで判断するのはやめた方が、いいのかなと思うんですよ。もうその裁判官の、その個人の判断でもやったらいいんですけど、何かね、やっぱり基準がないと裁判官も、うん、個々の判断でいろいろ判断がね、おかしくなったらダメなんで、もう正規出てるか出てないかみたいなことになっちゃってるのが現実なんですけれども。まあでも、これをね、やっぱり、こういう出来事を法律を適用して論じるっていうのは野暮やなっていうのは今言った話でわかるじゃないですか。 ね。まあ、このぐらい大スポぐらいのね、塩梅で、しまい忘れ説か。
飛躍させた方が。
それとも、みたいなね。いうな話でいいのかなと思うんですが、ちょっともう一件、ことの侍からいただきました。これ、勝手に弁護団のコーナーいただいてるんですが、桂文枝師匠が上方落語協会会長の次期選挙に出馬しない意向だと一部報道で出てきました。古典落語には紀州という演目があります。その和歌山の紀州の紀州ですわ。ちょっと僕存じ上げてなかったんですけれども、徳川家継が急死した直後、継友と吉宗のどちらかが時代を、継ぐかを決める際の一幕をネタにしたものです。その中で、すぐにやりますと大表情の場で口にするのもみっともないので、一度、世は徳薄く将軍の任ではないと断ってから、再度周囲からの推薦を受けて、いやいやながら引き受けようとする、継友の様子が描かれますと。今回の文枝師匠の行動も、これじゃないかと邪推します。つまり出馬しないとアドバルーンを上げ、その後周囲からのそんなこと言わずに出てくださいとの言葉を受けて、恥ずかしながらお受けいたしますと、出馬し、当選しようとしているのではないかと。墨田先生の見解はいかがでしょうか。ちなみに将軍選びの結果はご存知の通り、吉宗が将軍になるわけですが、かっこ笑いと。まず八代将軍はね、吉宗なんで。あ、そうか、もう文枝師匠は、2年前に、そうですよね、再選されたんですよ。2年前の前の女性スキャンダルですよね。支援さんの時の三種タトゥーが話題になった。で、あの時にその女性問題をものともせずに、8期目の当選を果たしたんですよ。
長期政権。
長期政権ですよ。8期で、でも任期が2年なのかな。うん、8期で、ほんまのジンバブエの、はい、ムガベ大統領ですよ。上方落語界のムガベ大統領みたいな。長期政権を、もうだから長期政権でいいんじゃないですか。ムガベさんですよね。ムガベさん。40年ぐらいずっと。37年かなんかで。ね、やってましたから、いいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ねえ、もう、その話し家にね、そういうコンプライアンスとかを求めるのはどうかなと、前から私ね、主張している通り、上方落語協会の会長選挙には公職選挙法じゃなくて、色を好むと書いた公職選挙法が適用されるべきやと。ね、いろいろいらっしゃいますよ、役員のね、桂小枝さんも、ね、過去にはね、股間の上にね、股間をね、その秋田 100% みたいな、隠し方をしてはったわけですよね。
ボックスのように。
ボックスのように、アキラ 100% のボックスのように、あの人はプリンで、プリンで隠してらっしゃったわけですけれども、ねえ。でも、あれですよね、一人だけ、あの人が、鶴光師匠が批判してましたね。うん、ツイッターで。
手厳しいんですよ、ね。
手厳しいんですよ。鶴光さんは、文枝さんと同期やから、手厳しく言えるみたいで。でもあれは、でもやっぱり上方落語協会の中に言論の自由があるということを、うん、まあアピールするために、うん、ガス抜きというかね。
長期政権になると
。やっぱり長期政権、そうそう、独裁化するんですよ、うん。うん。権力っていうのは乱用されるんで、長期化すると、知らず知らずのうちに。そこにガス抜きで、あえて批判をしてるのが、心鬼にして批判してるのが鶴光師匠かなと。うん、思うんですが、これはだからアドバルーンを上げて、また、うん、再選する方向に。
9期目の。
9期目はかなりの。でも、2年なんで、うん。でも多分すごい、あれだと思いますよ。こういう上方落語協会とか、得票の何ですか、この、うん、票数数える時とかもええ加減な数え方してると思いますよ、ほんまに。時そばみたいな。1票、2票、3票、4票、5票、みたいな。6票、7票、みたいな。今何時だいみたいな。また戻ったりとかして、3票損したみたいなね。そんなことやってるんじゃないかなと思うんで。いや、まあ、ね、文枝師匠のは、あんまり、あの後、ニュースはないですよね。
そうですね。幸せニュースも
出てらっしゃいましたし。幸せニュースでも出てたわけで、はい、なかったわけでしょ、結局。
取り上げられてはなかったです。
取り上げてないでしょ、はい、その話は、はい。うん。で、いつもあの人、そうなんですよね。その、スキャンダルが出た後に、話題がね、その、なんていうんですか、その、今回は幸せニュースでしょ番組が。前のスキャンダルの時は、フライデーに出た直後が、あの人のね、NHK かななんかで、BS かなんかで、日本の和芸かないう番組に出てきた時の演目が、 別れ話は突然にっていう。もう収録済みやったんですけど。もう測ったようにね。うん。すごいですよね。
面白い。
いや、面白かったらいいと思うんですよ、もう。ねえ、芸人さんは。面白ければいいと思うんで、いいかなと思うんですけれども、ね、今年もこういう形でね、どんどん弁護していきたいんですが、メールって来てます？なんかまあメールもね、いろいろ読んでいこうかなと思うんですけれども、そろそろ不倫が見つかってる頃じゃないかなと、どこかでね、中条かな子さんとのデュエット曲みたいな、人もあるのかなとも思うんですけれども、ちょっと、今日はね、やることをね、あんまり決めてなかったんですよね。あ、そうだそうだ、もうね、一回曲挟みましょうか。アキラ 100% さん、ね、もう気にせずね、これでまた萎縮することなく、頑張って、ね、やっていただきたいなと、ちゃんとね、僕らのこの番組では、弁護していきますんで、うん。未必の声もなかったはずなんですよ。成功、あ、でも、今後難しいな。一回失敗したら、もう失敗する可能性っていうことを認識してるわけじゃないですか。未必の行為あるっていう方向には行くと思うんですけど、うん、だから今の本当にその公然わいせつの解釈がおかしいっていうふうに私思うんですよ、ほんまに。うん、単に正規出したかどうかで判断するのは間違ってると思いますんで、どんどん出していただきたいなということで、次はこの曲行きましょうか。光源氏で勇気 100%。